田弁護士の間違えないでロームトラブル最初の一手。ロームトラブル対応を間違えてほしくない、そんな思いから弁護士の岸田明彦が経営者の立場に立ち、間違えやすいロームトラブルに適切な最初の一手、さらにその先の2手3手をお伝えします。
皆さんこんにちは、弁護士の岸田明彦です。
こんにちは、ナビゲーターの栃尾恵美です。
はい、栃尾さん、
はい、
実はですね、
はい、
この間あるセミナーで、
うん、
まあ喋ってたんですよ。
喋ってた、
はい、そしたらね、休憩時間か始まる前か忘れましたけど、
はい、
一人の社労士の先生が私のところに来てくださって、
はい、
ラジオ聞いてますと。
ああ、やった。
そしてね、
はい、
ちょっと前の、
うん、
栃尾さんの年齢の件めちゃくちゃびっくりしましたと。
なんでですか？
栃尾さんは31歳か2歳くらいだと思ってましたと。
作ってるでしょ、岸田さん。
いや、ほんとほんとほんとほんと。いや、もうその先生の名刺持ってるから
本当に、
その先生聞いてくださってるからね。
そうなんですか。
そう、いや、31歳2歳だと思ってましたと。
うんうんうん。声が若いってことですね。
そう、
やった。
そう、驚いてらっしゃって、
はい、
あーって思ったっていう、う
ん、そう思ってた方が幸せだったなみたいな。
いや、なんかそうそうそう、栃尾さんの声ね、
はい、
その若さみたいなのが結構ね、至るところで話聞くんですけど。
そうですよ。
いや、本当で、この間ね、そのラジオの中でその話が出て、
はい、年齢の話、
初めてわしって、
はい、
なんかこう複雑な気持ちに
確かに ね、なんか30のね方をこう想像してたのに、
そう
違ったんだみたいな、
うん、なんかやたら嬉しそうですね今そんなことないですか？
嬉しい嬉しい。
あ、嬉しいですね。
嬉しいですよ、それは。声がね、はい、若いってことは、はい、声ってでもあんま分かんないですよね、年取らないっていうか、声優さんとか見て、あの聞いてても。
そうですね、
若い方ずっと若いから
ね。
うん、
ね、声優引退される方とか83歳とかね
そうなんだ。
ね、ね、あったりするから、
ずっとできますね、うん、
そうそうそうそう。で、今日のテーマなんですけど
急に行く、
もう副業兼業どうでしょうということでは
い、パクッとしてますね。
最近ね、やっぱりこの副業兼業を、う
ん、はい、
より推進してね、
前
も話したかな、
はい、まあ、そういうテーマの時ありました、うん、はい、
推進していこうと言ってですね、まあ、なんか新しいこうスキルを身につけるとかね、
はい、
なんかね、こう新しい視野を広げるとかっていう話なんですけど、
うん、はい、
実際の副業兼業、もちろんそういう形でポジティブにやってらっしゃる人もいるんですけど、
うん、
ほとんどがですね、生活のためにやってる
ん
ですよ。
うーん、
これなんでかっていうと、残業の上限規制と関わってるんですけど、
はいはい、
企業がね、残業させられなくなってきてるわけですよ、
はい、
その決められた時間以上はもう働かしたら違法ですと、
はい、
で、大企業はもう始まってるし、中小企業も来年の4月からね、うん、そういう残業の上限規制ができるわけです。そうすると真面目な会社さんってそれ守るわけですよ、
はい、
まあ、守んなきゃいけないんだけどね、みんなが、うんうん、そうすると残業減るわけです、
はい、
で、今までだったら80時間とかね、60時間やって残業もらえてたのが、業務の効率化、労働生産性の向上でもう残業20時間ぐらいになっちゃうわけです、
うんうん、
だ、毎日の残業1時間ぐらいで終わって帰れちゃうわけですよ、
はい、
で、給料がね、もらえればいいけど、残業代だから
減りますよ ね、
減るよね、
うん、
減るよねって今タメ口使っちゃったね。
いいですか、いつもの感じが出たって。
あ、そうですかそうですか、
分かんないけど、
いやいやいや、この間なんかね、ね、都庁さんのタメ口がどうだみたいなこと言ってたけどね。
なんだっけ、言ってましたっけ、
言ってましたよ確か、この間がぐらいにね、
はい、
ね、都庁さんが年上なんだからねっていうね、怖い笑いが今
何それ
いや、そうそう、そうなんですよ。
何でしたっけ、
はい、それでね、
それで
20時間しか残業がつかなくなったから、
はい、
生活困るわけです、
うん、
じゃあどうするかっていうと副業するわけですよ。
はいはい、
なんか バイト
みたいな、
そうそうそう、コンビニでアルバイトとかね。
へ、大変。
それってね、本来の趣旨からすると意味ないでしょ。
うん、
だって労働時間、過重労働しすぎだから45時間に抑えましょうとやるわけですよ、
うん、
残業ね、法律で、
はいはい、
で45時間に抑えたはいいけど、それだと生活できませんっていう人が出てくるわけですよ、うんうん、じゃあその人たちどうするかっていうと、残業できなくなった分他の会社とかアルバイトして稼ぐわけですよ、
うん、
その今までの生活を維持するために、
はい、
でもそうすると何が発生するかっていうと、労働時間発生するわけですよ、
うん、
結局一緒じゃんっていうことなんですよ。
増えてるんですかそういう人。
副業をする人が増えてる
けど、もちろん生活のためにする人が多い。
私の聞く限りではね。
あ、そうなんだ。
もちろん大企業とかがね、はい、そうやって積極的に副業兼業やりましょうってね、推奨してるところもありますよ、
うんうんうん、
それはいいですよ、
はい、
でも実際にこうご相談に来られるような会社さんでどういうことが起きてるかというと、もう内緒で副業してると、
うん
うん、
お金のために、うん、生活のために、
うん、で会社としてはやっぱりこうその人が副業をしてると分かったり、その人が過重労働をしてると分かればね、やっぱりその体調に配慮しなきゃいけないから、
は
あ
は
あ、やってもらいたくないわけですよ、
はい、
でもやってもらいたくないって言って言ってしまうと、じゃあお宅の会社の給料じゃやっていけないからやめますとなって、
うん、
もうなんかねこう無限ループに陥ってるというか、会社は法律守んなきゃいけない、法律守ったら残業が減る、残業が減ると給料が減る、給料が減ると生活できないから副業する、で副業すると結局労働時間が増える、で労働時間が増えると結局長時間労働になる、でちょうど 長時間労働をやめようと言うと生活できないからって言ってやめちゃう。
まあその過渡期の歪みなんでしょうね、
うん、
例えばその労働時間残業しちゃいけないよっていうのがまあ当たり前になったら、うん、その収入で例えばローン組むじゃないですか、
はいはいはい、
だからその高い収入を見越してローン組んじゃった人が、うん、まあ、少々その過渡期の時に苦労しますけど、その少ない前提の人がもうこれからどんどん働いていく分には大丈夫ですよね、はい、きっと生活水準が上がらないから。
まあそこであればね、今の会社の45時間以内で残業して生活設計立てればね、
うん、そうですそうです。
そうね、うまくいかないと思いますよ。
生活レベルはでも一回上がっちゃうと下げらんないって言いますよね。
そうそうそうそうで結局そこで副業やってる、まあ今のはコンビニのアルバイトとかって想定しましたけど、
はい、
まあ、農業やったりね、自分でなんか家でなんかシステムとかなんか作ったり、よくわかんないけどデザイン作ったり、まあそれも一応副業ではあるんですけど、やっぱりこういわゆる労働的なやつです。労働、農業とかね、なんか自分で事業主でやってるのと違って、誰かに雇われてというか誰かの下でこう勤務してるってなると雇用が2つになるわけですよ。
確かに。
そうすると労働時間なわけです。労働時間になって、これ別立てだったらいいんですけど、結局雇用主が違ってもその日2つの場所で働いてたら、それ労働時間って通算されるっていうのが、
はい、おっしゃってましたよね、はい、
ということはですよ、
うんうん、
結局よそで働くかうちで働くかの違いなわけですよ、
はい、
でなんかよそで働けば自分の会社としてはまあ45時間で守ってるから法律違反にはならないと、
うん、
でも働いてる本人からしたら、いやこの会社でねずっとね50時間ぐらい働いた方が残業の単価もいいし、
そうです、
ね、アルバイトやるよりね、
そうそう、うん、
っていうふうに思ってるんです、
うん
うん、
どうにもなんないって感じですか、
うん、だからその副業兼業のそのね、うん、趣旨と本来の趣旨とその今現実に起きてることが違いすぎるんで、
はい、
だから副業って会社、まあただ法律守んなきゃいけないから、
うん、
会社にとっては、まあ、その副業をね、いや体調に影響を与えるからやめてねと、まあ、言うべきだと思いますよ。
ああ、知っちゃったら、
知っちゃったら、その副業の内容聞いてね、
はい、
いや生活のためってのは分かるけど、でもうちの会社の業務に支障が生じても良くないし、そんな朝5時までね、あ、分かんないですけどビッグエコーか、ビッグエコーか分かんないけどカラオケ店 ね、
はい、
朝まで働いてその後ね、
深夜バイト、
そう
大変、
いやそれね、いや体調にね良くないからやめなって、
うん、
え、だったら給料上げてくれるんですか、
言われちゃう、
給料は上げないよ、いやでもやっていけないんですって、どうするんですか。でも、ね、知った以上ね、知らないふりはできないから、
はい、
いやダメならダメ、いいならいい、理由を聞く、やった方がいいと思いますよ、う
ん、なるほどね、知らんぷりは良くないと、
うん
うん、
なんか知っちゃうと配慮しなければいけないから、むしろ知らなかったことにしようみたいな、
思いそう、思っちゃいそう、
風潮はあるけど、
はい、
いやでもね、知ってるのバレるからね、
あ、そうなんですね、
会社としてはね、
はいはいはい、
だからしょうがないですよ、
言うしかない、
うん
うん、
で、まあ、じゃあ、ね、例えば土曜日のこの時間とこの時間だったらいいよっていうふうに柔軟に認めるとかね、あとはやっぱりダメだと、うちの業種はすごく神経も使うし、やっぱり体力かもかかるし、例えば運送業とかでね、
はいはいはい、
休息時間休まなきゃいけないのに、
うんうん、
そこでなんか別のなんかドライビングというか、なんですかね、代行みたいな
はいはい、はい、
とかやってたり仮にしたらね、
うん、
それは体力が持たないからやめてねって言うのはしょうがないじゃないですか。言わなきゃいけないじゃないですか。
確かに。でも従業員の人にしてみたら、うん、隠してやってて、うん、その社長に迷惑かかんないように隠してやってるのに、うん、バレちゃってそれやめなさいっていうのは結構辛いとこですね。
うん、でも就業規則上は許可得てやんなさいって書いてあるの、許可得てやってるわけですよ。
ああ、そっかそっか、それはまあ違反してるってことですね、うん、うんうん、確かに。
だから会社とは辞めなさいというか、まずは理由を聞くってことはやんなきゃいけないけど、その結果そんなにね、うちの仕事もやりながら他もやって、その時間長くなったらちょっと体調的に問題だよってなったら、やっぱり辞めさせるしかないですよね、その副業を、
うん、うんうんうん。その後どういうケースが多いんですか、やっぱり辞めてくれるんですか、従業員の人は素直に。
あ、もう辞めるしかないんでね、
まあバレちゃったって感じで、うん、はいはい。
まあ中にはそっちの方が好きになってそっちに軸足移す人もいます。
なるほどね。
うん、でもその場合はどっちかというとアルバイト的なやつよりもなんか他の会社行きたくて、でもそこは手伝い的にやってるみたいな。
はいはいはい、
うん、だからそっちでなんか正社員で雇われてっていうのであれば普通に移籍します。
はいはいはい、
うん、それはそれでね、まあ協業でなんかね、ノウハウとかデザインとかまた持ち出したらまたそれはそれで揉めるんでしょうけど、
あ、
まあ、そういう場合はね、まだその副業兼業の問題はクリアされるんですけど、
うんうんうん、
うん、だから悩ましいね、この注意してもね、結局その今までのその生活を維持するためにどこからお金をいただくかっていう話なんでね、従業員側からすると、
うん、
まあ、その労務の内容とかそのやりがいとかはちょっと置いておいてですよ、
はいはい、
ダメだって言われたらじゃあお宅の会社で払ってってなるし、
うん、
じゃあ払えないんだったら認めてくださいとなり、
うん
うんうん、
生活できないんですもんね、うん、しょうがない。
だからこれはあれですか、一時期の歪み、
うん、え、私はそうだと思いますけど、
うん、
生活水準が、まあ、今の若い人は割とそんなに贅沢もしないし、
はい、
洋服も最低限だけ持ってればいい、ミニマリストが流行ったりとか、
は
あ、あとまあ荷物もすごい少なかったりとかして、結構そういう少ない生活、
なるほどね、
はいはい、収入でもいける、
あ、じゃあそういう文化になってくれば
なってくんじゃないですかね、は
あ、
と私は思ってます。
あ、だったらこの副業兼業のその本来の趣旨と違う生活のためにっていうのは、うん、この一時的な、
まあそうなるんじゃないですか、高いローンを組んでしまった人たちとか生活水準を下げられない人たちはちょっと苦しいですけど、
でもそういう人むちゃくちゃいません？
いるんじゃないですか、ちょうど私と同じぐらいの年代ではめちゃくちゃいるでしょうね。
いますよね、
車買っちゃった、ローン組んじゃったとか、
ね、どうするんでしょう、
まあ、でも生活水準下げたらいいと思いますけどね、
うん、まあ、シンプルにそこができればね、持ち家を
賃貸にしてみたいな、
あ、まあね、
とか別にそこにこだわるかっこよさももうなくなってくると思うんですよね、はい、うん、
でもそこには家族がいたり子供がいたり配偶者がいたり、はい、ご両親がいたりとか、うん、いろいろあるじゃないですか。
でも
自分だけで決められないところも、
そうそう、バイトをして体を壊すのとどっちがいいかってことですよね。
あ、まあね、
そういう判断を、ね、うん、してもらうっていう、だ、社長さんもそういう説得の仕方もいいかもしれないですよね、
うん、
体を壊すよりなんか生活水準下げるっていう言い方あれかもしれないですけど、ちょっと節約したらとか、
うんうんうん
う
ん、
そういう感じ、
うん、そうですね
そういう時代になっていくと思うんですけど、
そういう時代なんですかね、
だと思いますけどね。だ
ここはね、その筋論から言うとやっぱり許可を得てやる、
はいはい、
で許可を得たものは認めて、
うん、
許可が下りる時はやってよくて、そうじゃない時はダメだと、うん、で許可をした以上は当然その従業員の体調にも配慮しなければいけないし、
うんうん、
ね、場合によってはその1日の労働時間がこう別の事業所というか事業主でも通算されるので、
はい、
8時間超えたら割増賃金払わなければいけないとかね、
うんうん、
まあ、そういう問題出てくるんで、
ね、うん、
だからまあそこはやっぱり会社で判断するってことなんでしょうね、
うん、
そういう副業兼業の事実をあの本人から相談があった時も、
はいはい、
こっちからなんか知った場合も、
うんうんうん、なるほどね、
うん、なのでなんか副業兼業ってその生活のためじゃなくてこうねハッピーになるためにね、
そうそう、ね、私の周りでは結構楽しいことでやってる人がいますよ、はい、
どんなことやってるんですか、
まあ、だから普通に会社員で働いてるけど、はいはい、ライターの仕事をしてるとか、あ、まあ、このメディアでどうしても書きたいとか、こういう人に取材したいからライターの仕事副業でやってるんだとか、カメラマンの仕事副業でやってるんだとか、そういう子好きなんだけど、
うんうん、
なんか全く全部の稼ぎにはならなそうなやつですかね。
そういうのだったら楽しそうですね。
まあ、そういう人が私の周りは多いです。
はい、そういう副業であればね。
そうそうそう、ハッピーになると思うんですけど、
気持ちも健全でね。
そうですね、体はちょっと
働かなきゃみたいな、稼がなきゃっていうよりはいいかもね。
そうですね、長い目で見てもスキルが上がっていけばコンビニバイトより ね、 ね、いいかもしれない。
そうです
ね、
だからそういう形の副業であれば、まあ、積極的に認めてあげて、リフレッシュなりなんなりね、認めてあげてもいいし、それがまあ政府の言ってる副業兼業を推進していくということになると思うんで、その目的と、あとはその生活水準、
生活水準
そこにつけるということですかね。はい、ということで、まとまりもありませんでしたが、こういう副業兼業の問題という悩ましいことが起きているということで、今日のお話は以上です。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。ロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき、柿椿経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください。